恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日の朝はヒロ&リエさん、今日から4回にわたって特に新しい方々を意識しながら、また最近教会に来始めた方々を歓迎する意味で聖書から語らせていただきます。私たちはこのほどこの新しい教会堂を建てさせていただきました。というよりも神様から本当に託された思いがするのですが、なぜこの新会堂を建てたのでしょうか。前の建物がもう古くなったからでしょうか。いいえ、十分まだ使えます。築16年ですから、本当に先週それが壊されるの姿を見ながら胸がこう裂かれるような痛みとこう涙を覚えました。お隣のパン屋さんのソレイユさんも、もう朝からまず最初の壊しにかかるところから写真に撮って、私に泣きながら、とても寂しい悲しいことですとおっしゃってくださいました。本当にですね、まだ十分使える建物です。じゃあ私たちはもうあの建物に飽きたので、気分を新しくするために新しい建物を建てたんでしょうか。いえ、そんな目的ではありません。私たちはもっと多くの方々に教会に来ていただきたかったからです。もっと気楽に入れて、そして入りたくなるような教会を準備することによって、誰でも今まで教会に来たことのない人をぜひとも迎えたいという思いから、この新しい建物を建てさせていただきました。この礼拝堂だけで300人入ることができます。そして隣のこの横の壁を開くと、さらに200人追加できて、合計500人の方々が収容できる礼拝堂を作らせていただきました。なぜそんなにも多くの人たちに来てほしいのでしょうか。人数の多さを誇りたいのでしょうか。もしもそういう思いがあったら、本当に神様に呪われてしまうでしょう。私たちが多くの人たちをぜひともお迎えしたい、その目的、理由は、私たちにはまた教会には多くの人に知らせればならない良いニュース、幸いの訪れと言われるニュースを託されているからです。教会はその良い知らせ、できるだけ多くの人たちに伝えねばならない良い知らせを託され、またクリスチャンとはこの良い福音、良いニュースを人々に伝えるようにと使命を与えられている存在なのです。福音と言います。幸福の訪れ、英語では Good News、 または Gospel、 Good Spell。 本当にですね、誰もが求めているのがこの良い訪れ、幸せになりたいという願いを誰もが持っているわけです。しかしこの幸せというもの、人によってその内容はまちまちです。ある先生は、幸福であることを測るには二つの方法があると言います。一つは失うことによって幸福が測られる。もう一つは得ることによって測られるというのです。失うことによって測られる幸福。私たちは健康であるとき、私たちはその健康であるということをもう当たり前になってしまって、それの素晴らしさをなかなか気づかないのです。でもひとたび病気になって痛みを感じ、苦しみを経験するとき、失った健康のありがたさをしみじみと思い出すわけです。私はしばしばこう偏頭痛に襲われ、昨日も今日も偏頭痛の真っ最中にいるんですけど、この頭痛に襲われるまでは自分に頭がついていることさえ意識しません。でも頭痛が来ると 頭があることを意識させられるわけです。ですね。それと同じように、こう、幸せな時には、案外幸せであることに気づかない。私の若い頃大好きだった若大将シリーズ、加山雄三がよく言いましたね。僕は幸せだな。なかなか現実の中では、そうは言わない、言えない。僕は幸せだなとは、なかなかその真っ最中にいる時には感じない。しかしそれを失った時に初めて、ああ、あの時は幸せだったんだなと後で気づく。そういうことがよくありますよね。また、多くの人たちは幸せっていうものを得ることによって、こう感じようとします。例えば、昨日は、ここで第一号の結婚式が行われました。その結婚式に使われたお花を、お二人のご好意で、明日にも使ってくださいって言って、このお花だけでなくして、あちらこちらにそのお花が使われています。本当に感謝です。ある人は、結婚をすれば幸せになる。幸せの鍵は結婚にあると、結婚に憧れるのです。昨日ここで結婚したお二人には、ぜひとも本当に幸せな結婚生活を、また一生涯幸せに暮らしてほしいと思うのですけど、しかしある人たちは、結婚をしたために、かえって不幸になったりします。あの人結婚しなければもっと幸せだったのにと思うことがあるのです。結婚というものそのものが人を幸福にするのではないのです。結婚を幸せにするものは別のところにあるわけです。ある人は財産が自分を幸せにしてくれると考えます。確かに人生において財産とか経済のことはとても大切です。小さなことではありません。しかしそれが私たちを幸せにする、幸せを約束してくれるものではないのです。古い緑大の教会、それよりも一歩先に、一足先に私たちが住んでいました牧師館が人手に渡りました。人手に渡った途端に、以前の建物とは見違えるように改修されまして、住む人が変わると、こうも建物まで変わるのかと思うぐらい、とても素敵な建物になりました。ところが、本当にお気の毒なのですが、先日そこに泥棒が入ったのです。裏の食堂側のガラスを破りまして、中に泥棒が侵入しまして、新婚さんご夫妻はですね、上に休んでいらっしゃるらしいんですけども、たまたまその日、一階に置いてあった現金を全部取られたというのです。私たちは10年ほどそこに住んでいました。どこからでもいつでも入れるように、鍵はどこもかしこも開けっぱなし。泥棒に入られても取るものがありませんので、その安心感からか、ただのだらしなさか。しかし一度も泥棒さんは入ってくださいませんでした。警察によるとプロの仕業っていうことなんですけども、プロの目から見れば、家を一目見れば、この家には金があるかないかがすぐわかるわけです。財産が増えると、それだけ心配や不安が増えるわけです。先ほど読んでいただいた第一テモテのパウロの言葉の中にも、財産やお金を人生の目的にしてしまうと、9節10節、金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛をもって自分を差し通しました。お金は大切な必要なものですが、それを愛してしまうと、落とし穴がその人を待っているのです。ある人は、健康こそが幸せにしてくれると考えます。確かに病気になると、人の気持ちまでも弱くなる、本当に辛いものです。健康であるっていうことはとっても大切なことです。しかし、健康であることと幸せであることとは全く別のことです。 健康であっても不幸な人は、病気ばかりしていても本当に幸せな人もいるのです。ある人たちは、家族こそが私の幸せだと考えます。子供こそが私の生きがいだと考えます。確かに、家庭っていうのはどれだけ強調しても足りないほど大切です。家族は私たちに様々な喜びを与えてくれるのです。しかし、もしも家族を自分の宝物、私の人生の目標は全て家族にあるとしてしまうなら、どうなりますか？もしも大切な夫や妻を失ったとき、もはや生きる希望を失ってしまうのです。子供が成長して巣立っていってしまうとき、たまらなく寂しくなり、虚しくなり、落ち込んでいく人が多いわけです。確かに人生において、結婚とか、財産とか、健康とか、家族っていうのは大切なのですが、それを持っていても、すべてを揃えていても、多く見ることができます。しかし、それらのものを何一つ持っていなくても、幸せな人を私自身多く知っています。私がクリスチャンになったのは、四国の高松の郊外、仏性山、仏が生まれる山と書く、ありがたい名前の町の、それも仏性山キリスト教会という、仏が生まれる山キリスト教会でクリスチャンになりました。小さな教会、曲がりの教会で、朝の礼拝は高松市内の大きな教会に合同で集まって、夜、そこでは礼拝が行われました。わずか4、5名の集会です。そこに、辻さんというおばあちゃんが集っていました。最初に教会に行った時、私の隣に辻さんが座っていました。何か異様な匂いが隣から漂ってくるわけです。雑巾の腐ったような匂いがどっかからしてくるのです。何この匂い？よく見るとお隣のおばあちゃんから匂ってくるのです。入れ歯がうまく合わなかったのでしょう。口の中をくちゃくちゃくちゃくちゃ言わせながら、なんだか気持ちの悪い音が響いてきます。とても貧しい生活保護を受けているおばあちゃんでして、なんと勇敢なことに、すぐ近くの小学校の校庭の一角に掘ったて小屋を建てまして、そこを不法占拠して住み着いているという、すごい生活ぶりです。いつも病気ばかりで、一人ぼっちで、学問もなく、地位もなく、町の子供たちは、小敷ババアとかですね、キチガイババアと言ってですね、石を投げつけるんです。そういうですね、おばあちゃん。ところが、そんな辻おばあちゃんが、教会に招かれて、本当に子供のような単純さで、イエス・キリストを信じたのです。そうすると、このおばあちゃん、家はそのまま、体もそのまま、一人ぼっちであること変わりない。でも、喜びに溢れた生活に変わったわけです。夜の集まりで、みんなが、証と言いますけど、体験談を何かありますかって言うと、必ずおばあちゃんは立ち上がるのです。そして、いつも何か嬉しいことを話をされます。私は幸せです。イエス様が私のようなものを愛して十字架に死んでくれたからです。私は幸せです。夢の中でイエス様が出てきて私に優しく語りかけてくれました。私は幸せです。イエス様が毛布をくれました。年末になって福祉の方から毛布がこう届いたわけです。でも全部イエス様からいただいている喜びなんですね。もうとっくに辻さんは天国に行かれました。私も天国に行った時、まず会いたい人の一人がこの辻おばあちゃんです。辻さんは幸せの秘訣を心得ていたのです。幸せの秘訣、幸せの公式が今読んでいただいた第一手モテの六章の六節に出てきます。週報の裏のところの聖書の箇所では太字で印刷しておいたところです。一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。経験プラス、満ち足りる心、イコール、大きな利益。経験、どういう意味でしょう？生きている、誠の神様、 この天と地とその中にあるすべてのもの、私たちも含めてすべてのものを作られた神様を信じ、恐れて生きるということです。この神様を私たちが恐れ、信じて生きるとき、この神様は私たちの心の中を様々な良きもので満たしてくださいます。決して裏切らない真実な愛で愛してくださり、いつもチクチクチクチクさしていた両親の咎めが現れて、心の中に平安が、罪の許しがやってき、何者によっても吹き消されることのない、この世が決して与えることができない平安が心の中に流れ込んできて、確かな希望、深い喜び、また感謝が溢れ出してくる。これこそまさに大きな利益。別の言い方をすれば、幸せな状態なのです。満ち足りる心。もし私たちがこの満ち足りる心を持っていなかったら、すなわち満ち足りない心を私たちが持っていると、その満ち足りることのない心の中から様々な悪しきものが出てくるわけです。3節から後にそういったことがずーっとリストになって出てきました。満ち足りていないと、心が満ち足りていないと、健全な言葉、神様の言葉がスムーズにまっすぐ入ってこない。心が満ち足りていないと人は傲慢になる。何一つ悟らない。何かあっても全てに疑いをかけて、満ち足りていないのでいつも周りのものに対しても不信感。満ち足りていないので言葉の争いをする病気にかかり、妬み深く、そしり、悪意の疑りがいつも出てき、絶え間のない紛争の中に生きる。こうしたすべてのものが、満ち足りない心から生まれてくる姿なのです。しかし、私たちが真に幸いになる道は、この満ち足りる心をしっかりと神様からいただくということにあるのです。パウロは、ピリピ人の手紙の4章の11節、アウトラインでは7番目のところにこう書きました。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇にあっても、自分がどこに置かれようが、どんな環境に置かれようが、どんな健康状態であろうが、どんな経済状態であろうが、どんな境遇にあっても満ち足りることを学んだ。そうなんですね。満ち足りる心、幸せな心は境遇の問題、状況の問題ではないわけです。そして、それは私たちが学ばねばならない人生の必修科目なのです。クリスチャンになったら、自動的に満ち足りる心にいつもなるかというと、イエパウロでさえもそれを学んだというのです。学び続けるべき一つのレッスン。この満ち足りる心は、自分自身をどのように見るかで決まります。よく引用されるのですが、人生の4つの姿勢と言われるものがあります。アウトラインの8に書きました4つです。私は OK。あなたも OK。あなたは OK。私は OK でない。私は OK。あなたは OK でない。私は OK でないし、あなたも OK でない。皆さんは、その4つの心の姿、あり方、姿勢のどれに当てはまるでしょう。ある時には1になったり、ある時は2になったり、いろいろ行き来がするかもしれませんけど、1の生き方は最高ですね。私は OK だし、あなたも OK。どうぞそれ逆に言わないで、KO なんですね。ノックアウトなんです。それ言わないで。私は OK。あなたも OK。これは最高です。二番目の生き方、すなわち、あなたは OK だけど、私は OK でない。あの人、あ、いいな。この人、いいな。ヒロエンドリエさん、いいな。音楽ができて。でも、私は何にも賜物才能がない。私はダメ。こういう生き方は、劣等感に出る生き方です。第三番目の生き方、これも悲しい生き方です。私は OK だけど、あなたは OK でない。この人はいつももう見る人ごとに会う人ごとにその人のアラが欠点が弱さが見えてしまう。 いつも人の批判ばかりして生きてしまうのです。人のすべてが悪く見え、いつも人を責め批判し、人を信用できない。四番目の生き方も悲しい生き方です。この世にいいものは何もない。いつも心に虚しさを感じ、否定的なことばかり考えてしまう。私もダメ、あなたもダメ、すべてがダメ。寂しい生き方です。こうした心の姿勢っていうのは、幼児期に形成されるそうです。あちゃ、幼児期に決まってしまうのか、手遅れだと皆さん何人か思ったかもしれません。そうなんです。私たちがどのパターンに入っているか、ほとんどが幼児の間に決まってしまう。そういう意味で子羊クラブ、教会で金曜日の午前に開かれている子羊クラブはとっても大切です。若いお母さんと小さな赤ちゃん、子供たちが大勢一昨日も本当にいっぱい集まって、もう大変な騒ぎ方でした。嬉しいですね。今日の第一礼拝、早朝の礼拝にも子羊クラブから藤田さんが出席してくださいました。すごく嬉しかったです。本当にこの時期にお母さんに、また小さな赤ちゃんに大切な神様の愛を伝えることは素晴らしいです。じゃあ私たちはもう成長しまして、もう出来上がってしまったので手遅れでしょうか。残念ながら、だったら話はここで終わりになるんです。いいえ、幸いなことに、普通だったらもう手遅れの私たちに、神様は働きかけてくださり、誰でもキリストにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。なんと神様は、キリストにあって私たちを、あなたを、作り変えてくださって、私も OK、あなたも OK の生き方へと作り変えてくださる。私は OK、あなたも OK、これは決して最近の学者が言い始めた言葉ではなくして、数千年昔から聖書で教えられていることです。聖書の中で大切なことは何ですか？第一に大切な戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの主なる神を愛すること。第二番目は、自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。まさにこれではないですか？自分を愛して、また、隣人を愛する。自分を愛することができなかったら、隣人も愛せない。自分に OK、そしてあなたも OK。本当に、この聖書は、その生き方ができるようにと、神様が私たちに語りかけている愛の語りかけの本です。私の目にはあなたは高価で尊い。あなたは私の目に OK だよ。自分で自分を何と呼ぼうと、私の目にはあなたは OK な存在だよ。あなたが何かできるから OK じゃなくて、あなたの存在そのものが OK なんだよ。私の喜びなんだよ。私はあなたを知り、あなたの名を呼んでいるよ。私はあなたを愛し、あなたの身代わりに私の一人子イエス・キリストを十字架にかけて殺すほど、命がけで私はあなたを愛しているんだよ。この神様の語りかけ、取り扱い、愛を受けて初めて私たちは真に自分で自分のことを OK と愛し受け入れることができる、すなわち満ち足りる心はそこから与えられるわけです。そうすると心が満ち足りていますので、他の人たちをも満ち足りた心で見ることができるようになり、 OK と呼ぶことができるようになるのです。まさに私自身が満ち足りることを知らない、できないものでした。いつも私はため息ばっかりついてました。家中にわざと聞こえるように、はぁ毎日、また夜布団の中に入っても家中に聞こえるように、これが私の癖でした。また本当に反抗的でした。いつも反抗していました。劣等感の塊で、そして人一倍寂しがり屋でした。そんな私が、ふっと自分の心の中を覗き込むと、なんと、あの18歳以前の私の中にあったそういったものが作り変えられているだろうかとびっくりするのです。 本当に私の心の中に平安が、喜びが、希望が、感謝がいつも満ちているのに驚くのです。それもこれも、あの18歳の秋、英語の勉強のつもりで教会にふっと入って、そこで聞いた、ただ一つのメッセージ。神はあなたを愛しています。私はその語りかけを、本当に子供のように素直に、もしその愛が本当だったらそれをください。私もその愛で生きていきたいと心を開いた時から始まったのです。皆さんも、満ち足りる心を与えられ、幸いな人とされるために神様の愛に心を開いて、神様ありがとう。私の満ち足りることを知らないこの乾いた心に、どうぞ今あなたが働きかけて、私の心にどうぞ満ち足りる心を作り変えて与えてください。あなたの愛に心を開きますと、ぜひあなたも心を開いてみてください。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。